聖書の朗読をいたします。マタイによる福音書第21章1節から11節まで、新共同訳聖書では新約聖書の39ページです。一行がエルサレムに近づいて、オリーブ山沿いのベトファゲに来たとき、イエスは二人の弟子を使いに出そうとして言われた。向こうの村へ行きなさい。するとすぐロバがつないであり、一緒に転ばのいるのが見つかる。それをほどいて私のところに引いてきなさい。もし誰かが何か言ったら、主がおいるようなのですと言いなさい。すぐ渡してくれる。それは預言者を通して言われていたことが実現するためであった。シオンの娘に告げよ、見よ、お前の王がお前のところにおいでになる。柔和な方でロバに乗り、荷を負うロバの子転ばに乗って。弟子たちは行って、イエスが命じられた通りにし、ロバと転ばを引いてきて、その上に服をかけると、イエスはそれにお乗りになった。大勢の群衆が自分の服を道に敷き、また他の人々は木の枝を切って道に敷いた。そして群衆はイエスの前を行く者も後に従う者も叫んだ。ダビデの子にホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、意図高きところにホサナ。イエスがエルサレムに入られると、都中の者が一体これはどういう人だと言って騒いだ。そこで群衆は、この方はガリラヤのナザレから来た預言者イエスだと言った。イエスキリストはエルサレムに登って行かれますが、二十章この前のところでありますが、17節から19節のところで、弟子たちだけを集めて、エルサレムで何が起きるかをすでに語っておられます。キリストは祭司長や律法学者にが使わした人々、正確には神殿警察という警察隊でありますが、その警察隊に逮捕され、裁判にかけられ、死刑を宣告され、異邦人、ここではローマの総督でありますけれども、ローマ総督に引き渡されて、侮辱された後に十字架の上で殺される。このようにキリストは予告をされておりました。しかしながら、その時点では、弟子たちは誰一人としてキリストの御言葉の意味を理解しておりませんでした。全然理解していなかったと言ってもいいと思います。むしろ彼らは他の多くのユダヤ人と同じように、メシアというものはエルサレムに入り、そこでメシアとして王座につき、政治的な、あるいは軍事的な力を発揮して、ユダヤを支配しておりましたローマ人を追い出し、ユダヤの独立をもたらしてくれるような英雄、あるいは社会変革家、あるいは革命家、このように期待を しておりました。そこにいた人々はそのようにしてメシアが支配する、つまり救い主がと言われております救世主が支配します神の国が今にでもやってくると完成するとこのように思っておりました。キリストはこのような苦難を、このようなエルサレムでこう思います苦難を弟子たちに語られた後に、エリコの町からエルサレムに登って行かれます。前回説教いたしましたのは、そのエリコの町の入り口で二人の目の見えない人を目が見えるように癒したという出来事でありましたけれども、そういう出来事を見れば弟子たちはいよいよイエス・キリストは大きな力を発揮してエルサレムで我々の王様になる、このように期待したと思います。そういう弟子たちでありますから、イエス・キリストは弟子たちに、お前たちは勘違いしている、間違っている、全然的外れだと叱りつけるようなことはなさいませんでした。むしろ弟子たちと共にエルサレムの町に堂々と登っていかれます。皆さんの中にも教会学校でこの場面を描かれている話を聞いたことがあるかも分かりません。人々がイエス・キリストがロバに乗ってエルサレムに入っていくのに、ホサナホサナ、手に木の枝を振って、シロの木と言われておりますけれども、その枝を振ってホサナホサナ、このように言いながらエルサレムに入っていく場面で、子供たちに、君たちもイエス様と一緒になって喜んでエルサレムに入っていこうじゃないか、イエス様と一緒にエルサレムに行こうじゃないか、こういう趣旨のお話をどこかで聞かれたかも分かりません。それは喜び勇んで、あるいは歓呼の声を持ってエルサレムに登っていく場面です。イエス・キリストは弟子たちの考え方が全然勘違い、見当違いでありますのをご存知でありましても、それをやめさせるとか、あるいはお前たちが間違っているとかというんじゃなくて、一緒に喜びながらエルサレムの町に入っていく、そういう方法をとっておられます。弟子たちが無知であるから、あるいは何も分かっていないから、弟子たちの行動を制約したり、あるいはそれを抑えつけたりするようなことはなさいませんでした。これがキリストの弟子訓練の仕方であったということだと思います。キリストに対して 100% 間違いなく、キリストに対する理解を持っていなかったも、ちょうど子供のように何もわからないで、ホサナホサナというだけの、そのような知識でしかなかったも、しかし、キリストは直ちにそれをやめさせて、お前たちは間違っている、不信仰だ、信仰がない、などというように決めつけられるようなことはしません。まだ十分でない、知識しか持っていないものでありましても、彼らと一緒にエルサレムの町に 登っていこうとされます。ここにこのエルサレムの入場の物語が記されておりますが、ここには重要なことが記されております。それはキリストが聖書の言葉に従って行動しておられるということです。弟子たちは別の考え方でイエス・キリストをと一緒にエルサレムに登っていこうとしております。それは全く見当外れ、間違った観念に基づいてエルサレム入場を果たさせようとする、いわば弟子たちの演出があります。ところがキリストはそういう演出だということがよく分かっておりましても、それを頭からやめさせるどころか、ご自身の使命、エルサレムに登っていかれる使命、それは預言者が語った御言葉の通りにそれを実行するのだという、そういう重要問題を実行なさる、これがここで私たちが注目しなければならない点だと思います。これからお話しいたしますことは旧約聖書を何度か引用したいと思っているんです。その度ごとにページをあちらこちらめくりますと皆さんにとっては面倒くさくなりますので、私はその箇所になったら2回読みたいと思います。そして聖書の箇所を申し上げます。もしノートを取っている方がありましたらメモを取っていただいたら結構です。そうでなくてもなくても、そういう聖書の箇所があるんだということを心に留めていただければいいと思います。まず私が注目すべきことは、キリストはエルサレムへオリーブ山を通って行かれます。エルサレムにはいくつも入り口があるんですけども、エルサレムの町の中に入るためにはいくつかの門があるんですけども、わざわざオリーブ山を通ってエルサレムに入って行かれたということであります。そのオリーブ山のふもとにはベトファゲとベタニアという小さな集落がありましたけれども、皆さんもご存知のかもしれませんが、そのベタニアにはマルタ、マリア、ラザロという兄弟姉妹が住んでいて、ヨハネの福音書第11章1節から44節に記されている驚くべき奇跡がそこで行われます。死んだラザロがキリストによってよみがえらされた。ラザロよ起きなさい、このように言いますと、すでに墓の中で臭くなっていたラザロの体がよみがえって生き返った、そういう奇跡が行われた場所がベタニアでありましたが、今回エルサレム入場のためにここをキリストは通っていかなければなりませんでした。エゼキエル書第11章23節エゼキエル書の11章23節旧約聖書は1310ページですけれども、そこにはこういう言葉が記されてあります。主の栄光は都の中から昇り、都の東にある山、これはオリーブ山のことですが、の上にとどまった。主の栄光は都の中から昇り、都の東の山、オリーブ山の上にとどまった。これがエゼキエルの予言でありました。オリーブ山、そこには主の栄光がとどまる。主がそこに現れるから、主がそこにいましたもうから、栄光の輝きがそこで輝き渡る。 またもう一箇所、同じようなことがゼカリア書という預言書に記されております。ゼカリア書の14章の4節、1494ページでありますが、そこにはこういう言葉が記されてあります。主のその日、主は御足を持ってエルサレムの東にあるオリーブ山の上に立たれる。その日、主は御足を持ってエルサレムの東にあるオリーブ山の上に立たれる。ご自身の足を持ってしっかとオリーブの山に立たれる。主なる神ご自身がオリーブ山に立たれる、このように予言されております。このようにこの予言を実現するためにキリストはオリーブ山を登って、そこから谷を下ってエルサレムに入っていくコースを選ばれた。主はイエス・キリストはオリーブ山を通ることによってご自身が何者であるかをはっきり示されました。それは神ご自身、神の御子ご自身であるということであります。人々は、特にイエスの弟子たちは、エルサレムに登っていくイエス・キリストはメシア、その場合はこの世の軍事的政治的な指導者、あるいは権力者、ローマ人を追っ払うような軍事的英雄、そういうものを考えていたんですけれども、しかしイエス・キリストはご自身、ここで、いや、そうではない。そこに行くのは、あの地上的なメシアではなくて、救世主ではなくて、神ご自身、神の御子そのものがここを通っていく。神の御子が現れるのだと。現れているのだと。それから、キリストは、オリーブ山に近づき、ベトファゲという村に近づいたときに、二人の弟子を派遣して、そしてそこで、ロバを連れ出すように彼ら二人の弟子に命じられました。二人の弟子が行った、そこに実際イエス・キリストがおっしゃった通りにロバがつながれていた。そのロバの持ち主は一体何をするのかといったときに、主がおいるようなのですと言えばその通りにロバを渡してくれるというようなことがここに記されております。これは奇跡が行われているかのように、イエス・キリストは何事も見通しておられるかと受け止めることもできますし、いや、そうじゃなくって、イエス・キリストは十分のもう手配をしておられたから、このように手順よくロバを見つけてロバを連れてくることができたのだと。二つの解釈があるかと思います。他にあるかも分かりませんが、私自身はどちらでもいいと思っております。キリストが超自然的にロバをここに連れてくるようにさせられた、あるいはイエス・キリストをあらかじめ手配をされていて、そしてその通りにさせた。実際ベタニアはそこでイエス・キリストがラザロをよみがえらせた場所です。ベテファゲはその近くの町です、村です。ですからイエス・キリストのことをよく知っている人がいたはずですね。ですからイエス・キリストがそんなラザロをよみがえらせるような奇跡をなさるお方だから、喜んで自分のロバを貸そうとした。こういうふうにも受け取ってもいいと思います。別に奇跡でも何でもない。ただそんなことよりももっと大切なことがここから読み取る ことができます。それはイエス・キリストがエルサレムに登っていくときに乗られた乗り物はロバであったということです。ゼカリア書の9章の9節というところ、先ほどのゼカリア書、先ほどもゼカリア書だったんですけども、今度もゼカリア書ですが、今度は9章の9節、そこにこういう言葉が記されております。見よ、あなたの主が来る。彼は神に従い勝利に預かる者、高ぶることなくロバに乗ってくる。メロバの子であるロバに乗って、このように記されてあります。ゼカリア書の9章の9節、もう一度言いますと、見よ、あなたの主が来る。彼は神に従い勝利に預かる者、高ぶることなくロバに乗ってくる。メロバの子であるロバに乗って、神から使わされてエルサレムに登っていくメシアはロバに乗る。それはあなたの主が来ると言われておりますように、主なる神ご自身が来られてエルサレムに登っていくのだと。その場合ロバに乗っていく。当時人が乗る動物はですね、それは馬もありましたし、またロバもありましたし、時には牛も使ったそうであります。イエス・キリストは預言者が言う通りにロバに乗られました。馬を選ばれませんでした。なぜか、ロバも人を乗せるんですけども、馬の方がもっと巧みに速く走ることができるわけです。力強いので、イエス・キリストは馬を選んでもよかったはずですけども、ロバでした。なぜか、馬は当時戦争用の道具というとですか、家畜でした。戦場で二輪車を引いて、そこには二人の戦士が乗るんですけども、一人は長い槍を持っております。そしてその戦場で馬が二頭戦車を引っ張って、そして駆け巡ります。そして兵士たちをなぎ倒し、突き倒し、殺して、そのように使われたのが馬でありました。さらに現在のリビアという国がありますが、あの辺りに住んでいた民族は乗馬、馬にまたがって戦争に出かける勇士たち、ローマ軍はこの外国傭兵、雇い兵の騎兵を用いて戦争を巧みに行いました。どんどんローマが支配地を拡大したのは馬の有効利用であったと言われております。馬というのはそういう意味では戦争のシンボル。イエス・キリストはですからそういう馬を選びませんでした。ロバを選んだ。ロバは本当におとなしい動物です。特にメロバの方が人間の言う通りに動く、そういう家畜であったそうであります。そのメロバが生んだ誰も乗ったことないコロバがベトハゲにいて、イエス・キリストはそのメロバの子に乗ってエルサレムに登っていこうとされます。時々ロバは愚鈍な動物だというふうに言われておりますが、決してそうではないそうです。ロバも賢い 家畜だそうでありますけれども、それよりもロバはおとなしい。ここでは平和と結びつけられております。人々は軍馬に乗って堂々とエルサレムに入っていくメシアを期待しておりました。ところがキリストは同じくエルサレムに登っていくんですけども、わざわざロバを選ばれました。平和の主として、平和をもたらす方として、剣ではなくて平和でもってこの世界のメシアとなられる、救い主となられるお方として登っていかれる。これもイエス・キリストが御言葉の通りにご自身実行なさっていたということを私たちに示しております。弟子たちは何をしたかと申しますと、そのロバの上に敷物を敷いたと、そのように書かれてありました。また人々は自分の服をですね、これを道路に敷いたと、このように言われております。そうでない人々は木の枝を道に敷いた。実はこの行為は旧約聖書の列王記下9章の12節、新約聖書の旧約聖書の592ページに前例があるんです。イエス・キリストから数えますと約800年以上前でしょうか、1000年近く、それにならないですね、当時イスラエルの国は2つに分裂しておりまして、北の方はアハブという王様が支配しておりました。その妻はイゼベルというふうに申しまして、この女性はイスラエルに偶像礼拝を持ち込んだということで有名な女性です。でそして自分の反対者はどんどん抹殺する、悪政を敷いた王がアハブ王です。預言者エリアと対立したことで有名な王様ですけれども、このアハブとイゼベルを殺害してクーデターを起こしたのがイエフという軍人でありました。このイエフが王であることを宣言して都に登って行ったときに、人々は衣服を脱いで道に敷いたと列王記の9章の12節のところに記されております。これもこちらの長いので読みません。そういうことが書かれてあるということだけ申し上げたいと思います。人々はあのイエフとに対すると同じように道に自分の上着を脱いだ。当時は舗装しておりません。道路は泥びっちゃで、家畜の排泄物もいっぱい転がっているというのは汚いところは道路でありましたけれども、そこに王に対して敬意を表すために上着を脱いで敷いた。これは聖書に書かれてある通りですけれども、人々がしたのは、それはかつてしたのは王位三奪者に対する敬意を表す。だからイエス・キリストにそういうことをしたというのは、これはむちゃくちゃなですね、行為であります。でもイエス・キリストはそれに不潔だとかですね、あるいは失礼だとか、それに切り捨てるようなことはなさいません。キリストは人々が言うようにするようにロバに乗って、しかしそのロバに上着が、人々の上着がですね、覆われており、道路は人々の上着が敷いてある。そういうところをしずしずと歩いていかれました。 でもキリストはロバに乗って神の予言の通りに行動されております。人間のすることのバカバカしさと、イエス・キリストの神の御言葉に対する忠実さがこれほど対照的な場面はありません。そしてイエス・キリストがエルサレムに登って行かれるわけですけども、人々はダビデの子にホサナ、このように叫んだと記されております。この言葉は、これは旧約聖書の詩篇118編26節以下の引用になっております。詩篇もまたこのところですね、イエス・キリストは詩篇に記されている通り、詩篇はまた予言の書としてもイスラエルの人々は読んでおります。そこに書かれてあることは将来起きることが記されている、とりわけメシア予言と言われておりますものはその詩篇の中にいくつもあるのです。そのようにここは旧約聖書の言葉の成就として、ここに書かれてある通りにキリストはエルサレムに登っていく、人々はホサナホサナ、この言葉はホサナというのはですね、今直ちに我らを救ってくださいという意味です。今我らを救ってください、人々は言っておりますけれども、それは万歳万歳という意味でもありますし、そしてエルサレムで我らの王として、あの憎きローマ人たちをみんな追い出してください、このような意味で人々は大声でホサナ、ダビデの子万歳というふうに言っている。その理解度というのは、それは全く低いもの。最初に申しましたように、教会学校で教えられたように、何もほとんどまだ分かっていない子供がこのところを習ってですね、イエス様にホサナホサナ、ダビデの子ホサナ、こう言いなさいと言われた と同じように、その知識の程度は全く低い状態であります。子供だけじゃなくて群衆も皆ダビデの子ホサナと詩篇を歌っているわけですけれども、それは実はまだ分かっていないけれども、キリストはもちろん分かっておられました。自分は何をするためにエルサレムに登っていくのか、もちろんダビデの子としてホサナと言われている通り、ダビデの子メシアとしてエルサレムに登って行かれたわけです。歓呼の声を持って迎えられました。人々は何も訳も分からないで歓呼の声を叫んでおります。しかしキリストはよくご自分のことを知っておりました。すでに弟子たちに語ったように、キリストはエルサレムで逮捕され、そして裁判にかけられ、死刑を宣告され、当時ユダヤ人は死刑を執行する権限がありませんでしたので、ローマの総督ポンティオ・ピラトの手に引き渡し、そしてキリストは十字架の上で殺される、そのようなお方としてエルサレムに登って行かれたのです。キリストご自身の御心と、キリストは聖書に書かれている通りメシアとしての道を歩まれる、人々は全く別の方向にありますメシアを期待して万歳万歳と叫んでおります。私はこの場面はですね、本当に悲劇的な場面だと思います。イエス・キリストは苦難の道をただただこれから起きるであろうキリストご自身の 苦しみを思いながらエルサレムに歩いて登って行かれます。人々が浮き足立ってわーわーわーわーと叫んでいる。しかしこの場面はどうでしょうか。イエス・キリストのことはよく知られているかは分かりませんけども、しかしこの世の人々は、まあ、クリスマスを思い出せばいいんじゃないでしょうか。何も分からずにキリストの誕生をおめでとうおめでとうと言っている。しかしそのキリストご自身は私たちのために十字架にかかってくださるメシアキリストではなかったでしょうか。そのようなことがこのエルサレム入場でも起こっているわけです。しかしキリストはそういう人々を蔑んで、そして嘲笑って何をしてるんだというようなことは一言も態度にも示されません。キリストは幼稚なまだ十分理解していない弟子たちも含めて彼のしていることをそのままさせられます。けれどもキリスト自身は着々と私たちの罪の許しのため、私たちを本当に救うため、永遠の命を与えるためにキリストは十字架の苦難の後によみがえられます。そのよみがえの力を私たちに与えるために一歩一歩エルサレムへの道を歩んでいかれる。それは十字架への道を歩んでいかれる。このようなですね、私は奥義だと思いますけれども、ここに記されているんだということ、これをまず私は知らなければなりませんし、その上で申し上げたい。私たちの救い主は私たちの幼稚さやあるいは愚かさやそういうものをはるかに超えて私たちの救いのために一歩一歩神の御国に登っていかれ、今も支配なされ、終わりの日は私たちを完成したものとするために再び戻ってこられる。お祈りいたします。今日も信仰教会の講壇に上がって聖書を公開することが許され感謝をいたします。私たちの救い主は確かに苦難の主、栄光の主であられます。人々はそれを十分理解することができずにキリストを取り扱いました。今私たちはそのような人々の過ちを知っておりますし、また理解しております。それゆえにこそ私たちの前に今日差し出されたイエス・キリストを私たちのために苦難を忍び、その苦難のゆえに救い主となってくださったキリストを仰ぎ、このお方に信仰を深く表し告白し従うことができるように私たちを導いてください。イエス・キリストの御名を通してお祈りします。アーメン。